資料3をお手元にご準備ください。指定病院等における不在者投票事務処理要領と題する資料です。全体的に分量の多い資料ですので、特に重要な点を中心に説明いたしますが、不在者投票の事務を中心になって進めていく担当の方は、今回説明を省略する部分を含めて、全体を通して読んでおいてくださるようお願いします。この資料は、1ページから9ページまでは、左側に事務の内容、右側に注意事項というように左右に分かれております。説明では、例えば単に右側、左側というようにご案内しますのでご承知ください。それでは、1ページの第2、不在者投票をすることができる期間の左側をご覧ください。重ねての説明になりますが、不在者投票をすることができるのは、告示日の翌日から選挙期日の前日までとなっております。知事選挙と県議選挙とでは、不在者投票をすることができる開始の日が異なり、両方の選挙について不在者投票ができるのは、4月1日からとなりますのでご注意ください。この期間の毎日午前8時半から午後5時までというのが、不在者投票の可能な期間ということですので、この期間にこの時間の範囲内で不在者投票の実施日を決めていただきますようお願いします。右側の4をご覧ください。事務処理上、施設内において特定の日を投票日として定めることは差し支えありませんが、その日以外に選挙人から投票の申し出があった場合に、これを拒否するなど、選挙人の権利を不当に侵害することのないよう十分に注意してください。第3、不在者投票をすることができるものの右側の2をご覧ください。不在者投票ができる入所者は、括弧1から次のページにかけての括弧6までのいずれかの事由により、選挙期日に投票所に行って投票することができないと見込まれる方に限られています。これらの事由は、法律上、不在者投票をすることができる事由として6つ掲げられています。括弧1から6は、それに対応する形で解説したものですが、施設における不在者投票の際に該当することになる事由は、基本的に括弧2または3となりますので、それらについて説明します。括弧2をご覧ください。用務または事故のためその属する投票区の区域外に旅行または滞在することというのが2号事由で、自身が所属している投票区の外にある施設の入所者についてはこの2号事由に該当することになります。括弧3をご覧ください。疾病、負傷、妊娠、老衰、もしくは体の障害のため、もしくは山麓にあるため歩行が困難であること、または刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所、もしくは婦人補導院に収容されていることというのが3号事由で、自身が所属している投票区にある施設の入所者で歩行が困難な方については、この3号事由が該当することになります。右側の3をご覧ください。施設において不在者投票をするためには、入所者であることが必要です。入所者でない入所者の付き添いの方や、その施設の職員などは、施設において不在者投票をすることはできませんので、ご注意ください。右側の4をご覧ください。3号自由の歩行が困難であることとは、選挙期日の当日に歩行が困難であることが見込まれればよいので、実際に不在者投票をする日に歩行が困難でなくても差し支えありません。右側の6をご覧ください。ご自身が属する投票区内の指定病院等に入院中の方で、容易に歩けるというような方は、不在者投票自由の2号自由にも3号自由にも該当しないということになりますので、そのような方は施設での不在者投票はできないということになりますのでご注意ください。ただし、この 歩行が困難であることというのは、身体機能として歩行が困難であることのみならず、例えば新型コロナウイルス感染症などのために隔離されて外に出ることができないといったような外的要因によって行動が制限される場合なども含まれます。したがってそのような場合は、本人は身体機能としては歩行が容易であっても歩行が困難であることに該当することになります。なお、2号自由にも3号自由にも当たらない方であっても、新型コロナウイルス感染症が懸念される状況は2ページ右側の括弧6の6号自由に該当しますので、これを理由として不在者投票をすることも可能です。第4、不在者投票管理者となるものをご覧ください。施設でどういう方が不在者投票管理者になるのかということについてです。左側の1の表の通り、指定病院では院長、老人ホームでは老人ホームの長というように、施設の長にあたる方が不在者投票管理者となります。右側の4をご覧ください。不在者投票管理者の主な仕事についてです。まず、不在者投票管理者の役割についてですが、不在者投票事務に従事する者を指揮監督し、不在者投票事務全般を管理執行することです。この役割を果たすために、不在者投票管理者が担当する主な事務は括弧1から7までの7つあります。1つ目として、入所者に代わって投票用紙や投票用封筒の交付を請求していただくこと。2つ目として、その交付を受けた投票用紙、投票用封筒を入所者に渡すこと。3つ目として、実際の投票の現場において投票用紙や不在者投票用封筒、不在者投票証明書などを点検すること。4つ目として、選挙権を有する者を立ち会い人に選んで不在者投票に立ち会わせること。5つ目として、不在者投票記載場所の設置をすること。つまり、不在者投票の設備を整えるということです。6つ目として、代理投票の申請を受けてそれを許すか否かを決定すること。7つ目として、投票の終わった不在者投票を市町村選管に送ること。こういった一連の事務を指揮監督するのが不在者投票管理者ということになります。続いて、右側の5をご覧ください。不在者投票管理者は、不在者投票に関してその業務長の地位を利用して選挙運動をすることができないとされていますので、この点十分にご留意をお願いします。第5、不在者投票を行う場所をご覧ください。不在者投票は、不在者投票管理者が管理する投票を記載する場所で行わなければならないとされています。右側の1をご覧ください。入所者は原則としてベッドの上で不在者投票をすることはできません。ただし、重病人など歩行の著しく困難な方については、不在者投票管理者の管理下において立ち会い人の立ち会いがある限り、ベッドの上でも投票することが可能です。この場合、不在者投票管理者は投票の秘密保持に十分な注意を払っていただくようお願いします。右側の2をご覧ください。不在者投票は、不在者投票管理者の管理する投票記載場所で行いますが、その場所が不在者投票管理者の管理下にある限り、不在者投票管理者、すなわち院長やその施設の長が、その部屋の中に実際にいる必要はありません。左側の1をご覧ください。選挙期日の告示がなされましたら、不在者投票管理者は直ちに不在者投票事務の取扱い場所を定めて、見やすい場所に掲示するなり、回覧に供するなりの方法で入所者に周知をお願いします。右側の4をご覧ください。繰り返しになりますが、投票を記載する場所に候補者の氏名などを記載したポスターなどが掲示してある場合は、必ず撤去してください。また、 先に説明しました通り、指定病院等においては、不在者投票記載場所への候補者名の一覧などの掲示は行わないこととされていますので、この点について改めてご留意くださるようお願いします。第6、不在者投票の立ち会い人については、別の資料で説明しますので、省略させていただきます。第7、不在者投票の手続きをご覧ください。不在者投票の手続きについて、実際の手続きの流れを説明いたします。左側の1の括弧1をご覧ください。投票用紙等の請求についてです。不在者投票に必要な投票用紙等は、入所者が選挙人として登録されている選挙人名簿の属する市町村選管の委員長に対して、選挙期日の前日まで請求することができます。右側の1をご覧ください。先に説明しました通り、不在者投票の投票用紙等の請求は、選挙期日の告示日前でもすることができます。右側の3をご覧ください。この投票用紙等の請求については、選挙期間内であれば、平日、土曜日、日曜日、祝日を問わず、いつでもできます。ただし、時間は朝の8時半から、午後8時までの間に市町村選管に対して請求していただく必要があります。左側の括弧2をご覧ください。請求の方法は2種類あります。1つ目は、あの一括請求です。不在者投票管理者である施設の長が、不在者投票を希望する入所者の依頼を受けて、その入所者に代わって請求する方法を一括請求と言います。2つ目は、いの個別請求です。これは、不在者投票を希望する入所者が、自ら所属市町村選管の委員長に対して直接請求する方法です。2種類の請求方法がありますが、基本的には、あの方法。つまり、一括請求によっていただきますようお願いします。ただし、どちらの請求方法にするかは、あくまでも入所者の自由ですので、個別請求を希望される場合は、その希望に沿って対応いただくようお願いします。なお、新型コロナウイルス感染症の患者の請求方法については、請求書類を介した二次感染を防止する観点から、可能な限り一括請求の方法によっていただくようお願いします。括弧3をご覧ください。請求に必要な文書についてです。まず、一括請求の場合、不在者投票を希望する方から依頼書の提出を受け、施設が請求書を市町村選管に提出します。15ページの第1号様式をご覧ください。この様式が、入所者が施設に一括請求を依頼するために提出する書面です。この依頼書は、法令に定められた様式ではなく、どの入所者が一括請求を希望するのかを確認して取りまとめるために施設が提出を受ける書面ですので、施設において保管していただきますようお願いします。この依頼書は、一括請求の際に市町村選管に提出する必要はありませんのでご注意ください。16ページ、17ページの第2号様式をご覧ください。この様式が、施設が市町村選管に提出する請求書です。甲用紙と乙用紙がセットになっており、16ページと17ページの様式をセットで市町村選管に提出することになります。16ページの甲用紙の方はシンプルな様式となっていますので、記載方法の説明は省略させていただきます。それでは17ページの請求書、乙用紙の記載方法について説明します。11ページの第14の1をご覧ください。このページの下の方にある記載例、その1の色がついている部分をご覧ください。この記載例のように、一括請求を希望する入所者一人一人の情報を記載していただきます。この様式1枚で10人分記載できますので、10人を超える場合は2枚目、3枚目と記入いただき、様式の右上に何枚目なのかをナンバー2、ナンバー3、というように記入してください。 記載例の色がついている部分の備考欄の記載方法ですが、点字投票をされる方がいる場合には、点字用の投票用紙をご用意する必要があるので、そのことがわかるようにするために、備考欄に点字と記載してください。また、知事選挙、県議選挙のうち、いずれか一つのみ投票するというような方は、例えば知事選挙だけ投票するという場合は、備考欄に鳥取県知事選挙のみというように記載してください。なお、特にこれらの事項について備考欄に記載されていない場合、知事選挙と県議選挙の2種類の投票用紙が届きますので、その点ご注意ください。また、記入漏れが多い部分として、この様式の左上に施設名を記載するところが括弧書きでありますので、記入を忘れないようご注意ください。以上、説明したように記入いただいて、市町村選管に請求書の公用紙と乙用紙を提出していただくと、次の12ページのように、市町村選管の方で追記がなされて、投票用紙などとともに乙用紙が返送されます。12ページの記載例、その2をご覧ください。記載例の右側の色のついている部分です。このように、選挙人名簿の情報の追記が市町村選管によってなされ、13ページの通知書に市町村選管によって追記された乙用紙が添付されて投票用紙とともに返送されます。なお、この際に、選挙人名簿に記載のない方から請求があった場合には、この記載例のように、選挙人名簿に見当たらない旨が二重線で抹消表示されることになります。このようにして請求した投票用紙を用いて、不在者投票をしていただくことになります。14ページの記載例、その3をご覧ください。不在者投票が終わりましたら、記載例の真ん中の色がついた部分のように追記していただき、投票済みの投票用紙とともに市町村選管に送ってください。追記していただく内容は、それぞれの選挙人について、いつ投票したのか、請求区分として一括請求だったのか、個別請求だったのか、投票の状況として本人が自ら書いた投票だったのか、代理投票だったのか、該当する欄に丸をつけてください。この際、この記載例の色のついた部分の一番下の通り、個別請求、つまり自分で投票用紙を請求して投票をした入所者がいた場合は、その方の投票も一緒に市町村選管に送っていただくことになりますので、個別請求をした入所者の情報は、このタイミングで書き足してください。なお、個別請求の場合の請求書の様式は、一括請求の場合とは異なる様式となっています。18ページをご覧ください。この様式が個別請求の場合の様式です。もし、個別請求をしたいという入所者がいた場合は、この様式により、入所者が自ら市町村選管に請求することになりますので、その旨のご案内をお願いします。次に、少しページを戻っていただき、5ページの左側の2、投票用紙等の受領及び交付の括弧1をご覧ください。市町村選管に投票用紙等の請求をしていただくと、投票用紙と投票用封筒が届きます。投票用紙は知事選挙用と県議選挙用の2種類があります。点字投票の場合には、それぞれ点字投票用の投票用紙となります。投票用封筒も投票の種類ごとに2種類あります。また、それぞれの投票用封筒には、外封筒と内封筒という2種類の封筒があります。うをご覧ください。個別請求で投票用紙を取り寄せた入所者には、投票用紙と投票用封筒以外に、不在者投票証明書が入った封筒も同封されていますので、個別請求を希望する入所者がいる場合は、その旨もご案内ください。左側の括弧2をご覧ください。一括請求の場合、投票用紙などは施設宛に届きますので、それぞれ請求を依頼した入所者に渡すことになりますが、投票の直前まで 施設側で保管しておくという取り扱いでも差し支えありません。左側の3をご覧ください。実際の不在者投票の方法についてです。投票は病院長などの投票管理者の管理下において、立ち会い人の立ち会いのもとに投票記載場所で行う必要があります。まず投票管理者は不在者投票をさせる前に、投票用紙や投票封筒を選挙人に提示させ、それが所定のものであるかどうか、そして選挙人本人であるかどうかを確認し、さらに投票用紙や投票用封筒を点検し、それらに何も記載されていないことを確認してください。右側中ほどの2をご覧ください。入所者が自ら投票用紙を請求した個別請求の場合は、不在者投票証明書を封筒に入ったまま提出させ、その封筒を開いて不在者投票証明書を確認した後で投票させてください。この時に選挙人が先に自分で封筒を開封している場合は、投票を拒否していただくことになりますので、ご注意ください。ページを戻っていただき、5ページの右側の7をご覧ください。投票用紙の請求は、なるべく一括請求としていただきたいと記載していますが、これは今説明しましたように、個別請求の場合、追加的な事務が生じるためです。できる限り一括請求によっていただくと簡便ですし、誤りの防止にもなりますので、そのように入所者に指導をお願いします。6ページ左側の3の括弧2をご覧ください。入所者は投票の記載場所において、知事選挙と県議選挙の投票用紙に、それぞれ候補者1人の名前を自ら記載します。そして、それらの投票用紙をそれぞれの投票用内封筒に入れて封をし、それをさらに外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に選挙人が署名をして、投票管理者に提出するという流れで投票が行われることになります。括弧3をご覧ください。投票管理者である病院長等は、選挙人から提出を受けた後、外封筒の表面に投票者の署名がなされていることを確認した上で、投票の年月日、投票の場所、病院長等の職氏名を記載します。これら、括弧あ、い、うはゴム印でも構いません。そしてさらに投票立ち会い人が外封筒の表面に署名します。先ほど外封筒に記載する投票の年月日、投票の場所、投票管理者の職氏名はゴム印で差し支えないと説明しましたが、選挙人の署名と立ち会い人の署名はゴム印によることはできず、自ら書く必要がありますので注意してください。左側の4をご覧ください。例外的な投票の方法である代理投票について説明します。入所者が心身の故障、その他の理由により自分で書くことができないときは、代理投票が可能です。この代理投票の申請があったときは、投票管理者は立ち会い人の意見を聞いた上で代理投票を行わせるか否かの決定をすることになります。代理投票を行わせるという決定をしたときは、代理投票のための補助者2名を定め、そのうちの1人が立ち会い、他のもう1人は入所者の指示に従って投票の記載をします。そしてそれを補助者が内封筒、外封筒に入れて、外封筒の表面に入所者の氏名を記載して投票管理者に提出します。その後の手続きである投票管理者が封筒に記載する事項や立ち会い人の署名については、代理投票でない場合と同じです。なお、投票用紙に代理記載をする補助者については、選挙人の投票を誘導し、あるいは選挙人の指示を確認しないままに投票用紙に記載をしたと疑われるということがあってはいけませんので、慎重かつ確実に選挙人の方の意思を確認していただき、その意思に基づいて代理記載をしていただくようお願いします。また、当然のことではありますが、 補助者は選挙人の投票の秘密を絶対に明かしてはなりませんので、十分注意してくださるようお願いします。代理投票をする場合に定める補助者2名について、これをあらかじめ定めておいても構いません。代理投票は必ず2人1組で選挙人を補助することになりますので、代理投票の申請があって慌てて定めるのではなく、代理投票が見込まれる場合には、なるべくあらかじめ対応する補助者2名を定めておくようお願いします。右側の2をご覧ください。この代理投票の補助者をどのように定めるかですが、投票の事務に従事する者の中から定めることとされておりますので、職員から2名を補助者に選んでくださるようお願いします。左側の括弧1の絵をご覧ください。括弧絵の最後のところに、代理記載人の欄には何も記入させませんとありますが、通常の代理投票の際には、外封筒の代理記載人の欄には何も書かないようご注意ください。この代理記載人の欄に補助者の氏名を記入するのは、次に説明する代理投票の仮投票という非常に稀な代理投票の場合だけです。通常の代理投票の場合は、代理記載人の欄は空欄のままにしていただき、通常の不在者投票と同じように、投票者欄に選挙人の氏名だけを書いて、投票管理者に提出すればよいということです。左側の括弧2をご覧ください。代理投票の仮投票とは、そうそう起こるケースではありませんが、代理投票をしたいとの申し出をしてきた入所者が、自分で書くことができないようにはとても見えない、つまり自分で書けるだろうというような場合には、代理投票はさせないという拒否の決定をすることがあります。そして、その拒否をされたことについて、入所者に不服がある場合には、代理投票の仮投票をしていただくことになります。この場合は、先ほど説明した外封筒の代理記載人の欄に、代理記載をした補助者の氏名を記載することになります。第8、投票の装置の左側の1をご覧ください。投票を終えると、外封筒をさらに別の装置用封筒に入れて市町村選管に装置していただきます。具体的には、入所者の属する市町村ごとに、それぞれ別の装置用封筒に入れて封をし、個別請求でなされた投票がある場合は、不在者投票証明書も合わせて入れることになります。左側の2をご覧ください。この装置用封筒には、表面に選挙事務、不在者投票在中と主書きし、裏面に施設所在地、投票管理者の職名と氏名を記載いただき、それを郵便で送付する場合は、レターパックにより送付してください。この装置用封筒の様式は28ページにありますので、後ほどご参照ください。9ページの第10、不在者投票手続きの変更をご覧ください。不在者投票のために投票用紙や封筒の交付を受けた入所者が不在者投票をしなかったという場合についてです。その場合、入所者は交付を受けた投票用紙や封筒を投票管理者に返却し、選挙期日の前日までであれば期日前投票所において、当日であれば当日投票所において投票することができます。第11、投票用紙及び不在者投票用封筒の返還等の左側の2をご覧ください。投票用紙や不在者投票用封筒を汚損したり破損したりした場合は、交付を受けた市町村選管に理由を付して提出すれば、それと引き換えに新たに交付を受けることができます。次に左側の3をご覧ください。投票用紙や投票用封筒を紛失した場合は、汚損や破損をした場合とは異なり、再交付されませんので、施設における厳重な管理はもちろんのこと、入所者に渡す場合にも、紛失には十分ご注意するよう注意喚起をお願いします。なお、個別請求の場合に、入所者に交付される不在者投票証明書については、紛失した場合でも再交付が可能ですので、そのような入所者から相談があった場合は、 交付を受けた市町村選管に再交付を申請するようご案内ください。10ページをご覧ください。これまで説明しました施設における不在者投票の一連の手続きの流れを一括請求の場合と個別請求の場合とで分けてまとめたものです。手続きの再確認にお役立てください。36ページをご覧ください。不在者投票の準備、実施、報告にあたっては各市町村選管とやり取りをすることになります。特に多くの入所者がいる施設の場合には複数の市町村選管と同時にやり取りをする場面も出てくるかと思います。この表は県内各市町村選管の連絡先などを一覧にしたものですので、この資料をご活用いただきながら手続きを進めていただければと思います。それではこの事務処理要領についての説明は以上とさせていただきます。